3月11日月曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。おはようございます。月曜日は久保光代がお送りします。本日もこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、そして今気になる注目スポットをお届けします。伊藤園、北海道陶器美茶、カフェインゼロ打ち出し人気。伊藤園の北海道限定高温茶、北海道陶器美茶が人気です。観光客需要などが回復し、2023年度の売上は22年度から2割増える見通しで、過去最多を更新します。カフェインとカロリーゼロをアピールし、女性を中心に根強い人気があります。開発のきっかけは、北海道の支店で働いていた若手社員の北海道愛でした。シンガポール、スイフトノミクスで周辺国と摩擦。シンガポールのリー・シェンロン首相は5日、アメリカ人気歌手テイラー・スイフトさんのコンサート周知に政府が補助金を支払い、同国を東南アジア唯一の開催地とすることで主催者と合意していたことを認めました。海外からの集客で観光収入を増やす狙いでしたが、自国開催が叶わなかった周辺国から不満の声も上がっています。コクヨ、マレーシアに直営店、女子向け文具で海外開拓。コクヨは5月マレーシアに自社文具の直営店を出します。海外出店は中国に続く2カ国目で、同国で人気を得ている女子学生向け文具など商品の魅力を発信し、ニーズを把握する店舗と位置づけます。東南アジアなど成長市場を開拓し、2030年12月期には文具の売上の6割を海外で稼ぐことを目指します。 H&M、 女性向け商品に特化した店舗、原宿で4月開業。スウェーデンのアパレル大手ヘネス&マウリッツ H&M の日本法人は6日、国内で初めて女性向け商品のみを扱う店舗を開業すると発表しました。都心の JR 原宿駅前の商業施設内で4月18日に開業します。多くのスペースを展示のために使い、店内をゆっくりと歩き回れるようにします。ブランド価値の向上を目指します。経文学に出版社賞記、差別、格差、社会問題に日本人共感。韓国文学が日本で注目を集めています。音楽やドラマを通して韓国文化に親しんだ女性が発信源です。女性差別など身近な社会問題や生きにくさの原因に焦点を当てた作品は、韓国好き以外の共感も呼び、日本の出版各社が商機を見出しています。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は ROE、 チェックしておきましょう。リターンオンエクイティの略で、自己資本利益率とも言います。純利益を自己資本で割り、100をかけて算出します。株主が出資したお金を元手に、企業がどれだけ利益を上げたかを示し、数値が高いほど資本効率が高いと言われます。株価が一株当たり純資産の何倍まで買われているかを示す PBR と相関関係があるとされます。以上が今日知っておきたい用語 ROE の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。今気になる注目スポットのコーナーです。私、久保光代が気になった注目の新スポットをご紹介します。今回ご紹介するのは、認定外の一時預かり保育施設、ヤスモ武蔵小杉についてです。三井不動産は川崎市の JR 武蔵小杉駅前で、子供を預けながら親も休息できる保育施設を開業しました。子育てで実家の支援が得づらい世帯を中心に、個室で睡眠やリフレッシュの機会を提供します。民間では初の取り組みといい、三井不動産グループがマンションや商業施設を展開するエリアでの展開を目指します。生後3ヶ月から6歳までの未就学児を対象に、子供が遊べるスペースや授乳室を設置、 最大18人まで預かり可能で、離乳食やおむつ、ミルクなど子供用商品も販売します。保育士を含む保育スタッフ3人が子供の食事やおむつ替えを担当し、工作などの遊戯も行います。終了時には LINE で写真付きの保育記録を提供します。同じ施設内に親が休息を取れる個室を12室設けました。リクライニングベッドを各部屋に置いたほか、ボディケア商品を販売するドリームファクトリーのマッサージ機やアイケアグッズなどを無料で貸し出します。不定休で土日祝日も営業しており、午前9時から午後5時まで、最短30分から最長4時間まで利用できます。 LINE から予約できるほか、予約なしでも空き次第で利用できます。料金は休息室の利用と伏せて、子供1人の場合は30分1650円。日々子育てに奮闘する親が安心して休める空間は求められていますが、少ないのが現状です。そんな中、十分な睡眠を充実した環境で取れるのは、必要な場所としてさらに拡大してほしいなと感じました。この記事について詳しく知りたい方は、ニュースのチャプターのリンクから詳細を読みいただけます。ぜひ次回もお楽しみに。
ここでビズポッドキャストカンファレンスのお知らせです。インスピレーションは音声から、ビジネスパーソンへの招待状。ラジオ日経主催ビズポッドキャストカンファレンスを3月23日土曜日、24日日曜日、東京大手町で開催します。入場は無料、いずれも先着300名様限定です。音声コンテンツ業界のリーダーたちのトークセッションや、ビジネスに役立つポッドキャストの公開収録を通じて、音声メディアの可能性を体感しませんか？この特別な2日間をお見逃しなく。詳しくはラジオ日経トップページのバナーをご覧ください。
ヤング日経月曜日、おはようございます。久保光代がお送りいたしました。皆さん、コメントいつもありがとうございます。先ほどのチャプターでウィズポッドキャストカンファレンスのお知らせがありましたね。私、久保光代も3月24日に参加します。リアルのイベントは、ながら日経ヤング日経を立ち上げた時の2019年以来5年ぶりになります。リスナーの皆様に直接お会いできることが今から楽しみです。ぜひお越しください。さて、今日のニュースは、マレーシアやシンガポールといった東南アジアのニュースが多くありましたね。なので、今絶賛遊びに来ているタイについて、私は今回ご紹介したいなと思います。タイを一言で表すと、動物に囲まれた国です。まず皆さんが思いつくのが象だと思います。タイパンツという涼しげなズボンにも象の絵が描かれ、お土産物のポーチにも象の絵がプリントされていて、さらに象の顔をした神様がいるお寺、ピンクのガネーシャという観光スポットもあるんです。もちろん本物の象にも乗ることができました。なぜそんなに象が溢れているのか、ガイドさんに聞いてみたところ、アユタヤ時代のミャンマーとの戦争の時、象は王の乗り物とされていたそうです。王を守り、戦闘を切って戦い、勇気と誇りの象徴とされ、国のために犠牲を払う動物と言われました。こうしたことから、象はタイの誇りの動物とされているそうなんです。他にもタイにはリスやトラ、ハスキー犬など様々な動物に出会うことができます。たくさんの動物と触れ合うことができるタイに、ぜひ皆さんも足を運んでみてください。さて、お伝えしたニュースは、各ニュースのチャプターのリンクから詳細を読みいただけます。またこのチャプターのリンクから、ヤング日経の X、 旧ツイッターにアクセスできます。次世代を担う若手社会人に向けて、日経ニュースを厳選してツイートしていますので、ぜひフォローお願いします。 TikTok、Instagram もチェックしてみてください。それではまた来週お会いできることを楽しみにしております。あなたと作るヤング日経、月曜日は久保光代がお送りしました。それでは、いってらっしゃい。